小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はパプアニューギニアのお話をご紹介しましたね。
そう、変わった話だったと思うんですけどね、僕たちから見ると自然に近いって意味じゃ共通の面だけど、でもいろんな出来事はすごいですよね、はい、首を抜いちゃったりね。
そうですね、なんか竹を切ると日本だとかぐや姫のイメージがあるんですけど、そうそうそうそう、悪霊が出てくる。
悪霊が出てくる、すごい、ね、
びっくりしました、ね、さあ今日は、
今日もね、ちょっとびっくりするような話かもしれないけど、まあ穏やかな話ですが、
はい、
あのね、空がこんなに高いわけ、空ね、
うん、
空がどうしてあんなに高いかって、そういう話なんですよ、はい、これもね、ちょっと日本人じゃあんまり気がつかない話だと思うんだけど、遠い遠い昔、人間は幸せに暮らしていた。というのは縄ばしご一本で簡単に天に登ることができたからである。天に登れるって言うんですよね、うん、はしごの高さはほんの人間6人分ぐらいで、天に上がればいくらでも食べ物があって、地上の人間はバナナでもタロイモでもメロンでもひょうたんでもサトウキビでも何でもそこからもらうことができた。一人の老人が天にいて、誰にでも分けてくれるのだった。だからその老人は地上の者にとっては神様で、ヘドゥルと言って崇められた。ヘドゥルは助け人の意味である。親たちが漁や魚取りに出かけると、この老人がはしごを降りてきて子供の相手をした。子供たちはバナナやメロンを持ってきてくれるこの老人が大好きだった。老人は丸一日子供たちといて、親たちが帰る頃、ようやくまた天へ帰っていった。ところが天へ引き上げるとき、決まって一人ずつ子供を一緒に連れていった。親たちはやがて子供の数が少しずつ減っていくのに気がついた。それで寄り合って相談し、今度漁や魚取りに行くときには男を2、3人残して、どうして子供が減るのか見届けさせることにした。やがて漁に出る日が来た。しかし今度は2、3人の男が茂みに隠れて待っていった。そうとは知らず、ヘドゥルは縄ばしごを伝って降りてきたが、バナナやメロンを抱えて降りてくる姿を見て、男たちはたちまち、これこそ子供を連れていく張本人に違いないと悟った。ヘドゥルはいつものように子供らのところへ行って食べさせた。その食べ物を分けているとき、男たちは口汚く罵りながら隠れ場を飛び出した。驚いたヘドゥルはまっしぐらにはしごへと走った。男たちが追ったが間に合わず、怒りに任せてぶっつり縄ばしごを切ってしまった。そのため天は浮き始めて、今日見るようなあの高い高いところへ飛んでいってしまったのだ。漁に出ていた人間たちは天が奇妙な動き方をしているのを見て急いで戻ってきた。そして子供たちから事の次第を聞いた。この時から子供の数は増え出し、人間は幸せになった。こういう話ですね。天に逃げようとしたその老人がね、子供を連れていく老人、それで追いかけていったけど間に合わなかった。老人は綱を伝って登っていったなもんだから、そのはしごを切ってしまった。でそのまま梯子上へ行って、で天が高くなって風船が登っていくような感じですよね、うんうん、だというイメージだと思う、うん、天があんなに高いわけはこういうわけだって言うんですね、うん、これもね、子供を連れてかれたってわけでしょ、はい、でそれに人間が抵抗してやったことですね、話ですよね、うん、どうもね、こういう自然民族の話ではそういう自分たちの周りを取り巻く自然の脅威ね、
うん、
自然の脅威が現れて、でそれを人間がどう対処したかという話が圧倒的に多いですよね。これもその人、天の高さをなんであんな高いのかっていうのは、他のあり方も説明の仕方もきっとあると思うんだけど、この話の場合にはそういうふうに自然の中の力に人間が抵抗しようとしたけど失敗した、それで天へ行っちゃったんだと、こういう話なんだよね。 面白いですね。どうもね、広く言うと日本の昔話も、まあこれいずれまた丁寧にお話しますけど、日本の昔話もその自然の中から何かある力が働いてきて、それに人間がどう対処したか、でどう戦ったか、どう守ろうとしたか、あるいはどうやって失敗したかとかね、そういう話になるんだよね。どうもその自然民族の昔話の基本のようです、キリスト教世界の話だとそうではなくて、人間がやったことに対して神様がどういうふうに報いてくださったとか罰されたとかっていうふうに言うわけですよね。その人間対神様の話になるんですよね。だからキリスト教なんかはそこで神様というのがやっぱり僕ら自然の中で自然宗教で生きている人間にとってはそれが自然になるんですよね。だからインドネシアとかパプアニューギニアとか日本とか、要するにその自然に近い民族は神様像が様々ですよ。すごく多いのね。キリスト教世界では天に増します神様だけで、それであとはマリア様がいてキリストがいてってことでしょ。非常にはっきりしてるんですよね。で、悪い力を持つのは悪魔であるっていうふうにね、あるいは魔女であるっていうふうにです。人間の姿をしてるんですよね。悪魔にしろ魔女にしろ人間の姿をしているよね、大体はね。そこはね、そのこういう自然信仰の民族の話では、そういう悪い方の存在も蛇であったり、悪魔であったり、あるいはなんか怖いものであったりというね、幽霊みたいなものであったりという姿がまちまちなんですよね。そこが違うみたいね。もう一つね、
はい、
聞いてもらいたいんですけども、ルナ・ヨフォーナという名前なんですが、こんな話です。ドナ・ヨホナという大きなワシが一本のヨボの木に巣を作って一羽のヒナを設けた。で、ワシに名前があるんですよね。ドナ・ヨホナという名前が。で、ヒナが大きくなるにつれて肉を欲しがるようになったので、父ワシは海辺で貝拾いをしている女たちをさらってきて幼い息子に与えた。息子はそれを食って骨を投げ捨てるので、ヨボの木の下はうず高く骨の山ができた。父ワシは次にナオロへ飛んで人を捕まえ持ち帰って息子に与えた。それから今度はあっちの海峡の向こうの方角へ出かけてまた人間をさらってきた。尾をひくひく振りながらそれを運んできて息子に食べさせた。鳥でも、ヒクイでも、豚でも、森カンガルーでも、片っ端からこのようにさらうので、大鳥、小鳥らがすべて寄り合って相談を始めた。我々が暮らしよくするなるには、ドゥナ・ヨフナをどうしたらよいか。すると、トカゲが、俺があの木に登って罠を仕掛ける、と言った。をやってくれるか、それなら万事うまい、とみんなが言うた。ヨレバは木に登ってわしの子に聞いた。ヨレバってトカゲのことね。トカゲはわしの子に聞いた。これ、お前のお父さんは餌を持ってくるとき、どこに泊まるのか。餌をくれるときはここだ。そうか。とトカゲは言って、ドナ・ヨフォナが泊まるであろうところに罠を仕掛け、滑り降りて身を隠した。ドナ・ヨフォナは浜へ女をさらいに出ておった。そして女の腰巻きをなびかせて戻ってきた。それを見て息子が、いや、父さんが戻った、戻った、と言うと、木に降りた瞬間に、根元に張り付いていたヨレバが、ヨレバってトカゲね、トカゲが、紐を引いて足を絡め、ドゥナ・ヨフォナは落ちて沼に翼を取られてしまった。そこへ鳥どもが群がり寄せて、めちゃめちゃに引き裂いた。オウムもいた。鳩もいた。何もかもいた。それらが皆寄りあさって引き裂いた。それでも気が済まず、これら黒耳のピーチクどもは集会を開いて言い合った。我々はこいつをズタズタにすることができる。なんぼ大きな鳥であろうと、俺たち小さな鳥がズタズタにしてしまうぞ。そしてピーヒョロ、ピーヒョロと山の子玉を呼び出して、わめき立てながら、ドゥナ・ヨフォナを安咲きにした。 翼を引きちぎって投げ捨て、肉を裂いて、オウムと極楽鳥とハトラが分け合って食ってしまった。そのおかげで我々は今こうして生きているんだ。子を産むこともできるし、人間は増えるのだ。話はこれで終わりって、こんな話なんですね。これもですね、人間の創造のって話っていうかな、できていく最初の頃のことですよね。で、みんな寄り合って、さらわれてしまうものだからどうしようかと。で、トカゲが悪事を働かせたよね。トカゲってのは働いてくるんですね。で、ドナルフは浜へ女をさらいに出かけていった。これもすごいですね。人間の女ですよ、この場合の女は。すごいね。だから、人間も、自然の中の動物の一種みたいなもんですよね。
そうですね。
あんまり特別じゃないのね。
うん、
動物の一種な。で、息子が、父さんが戻ってきたって。だけど、トカゲが紐を引いて足を絡めて、で、ドナルフは落っこってしまったと、こういうわけですよね。で、みんなで寄り集まって引き裂いてやっつけたと、こういう話よね。で、小さな鳥たちもみんな力を合わせれば八つ咲きにできるって言って、取ってくって結局は小さい力が勝ったって話で、うん、自然の中のなんかそう暴力的な大きなものをやっつけた。これもだから自然に抵抗する話ですよね、うん、自然に対抗する。どうもね、こういうの自然に対抗する話っていうのがとっても多いんでね、うん、僕たち日本人って割とキリスト教世界の話に慣れてますからね、
うん、
それから見るととてもこう異質に見える。だけど落ち着いてみるとむしろ日本の昔話はこっちの世界に近いっていうふうに思いますよね、
うん、
そんな話ね。それからもう一つね、火の始まりっていう話です。どこの民族でも火をどうやって手に入れたかっていうのはとっても大きな話題なんですよね、うん、火ってほれ人間が動物から離れて文明社会を作っていく基本でしょ、
はい、
焼いて食べるっていうのはね、ですから、うん、火の話ってとても大事なんですね、どの民族にとっても。で、パパニューギニアにもね、火の始まりっていうのがあるもんでご紹介しますけどね。昔小さな村があって、そこのモイヨヘというところに一人のばあさんが住んでいた。そう、この近くのもうちょっと下行ったあの辺りだとこう語り手が言ってるんですけどね。その自分、わしらの祖先は食べ物を火で煮たり焼いたりすることを知らなかった。そう、煮炊きはしないで、マミでもタロ、イモでも皮を剥いで火に干して食べていたものだ。ところでここに子供がいて、このくらい小さな男の子だった。これがばあさんのところへ来て座り込んだ。持ってきたマミを出すと、ばあさんは石を一つ持ち上げてその下に入れた。その下っていうのは穴だった。今度はそのマミを取り出すと結構に焼けていた。下に火があるんでしょうね。焼けていた。焼けてはいたが子供はその焼けたマミの匂いを嗅いで吐きそうになった。きれいに皮を剥いで食った。しかし先っぽは残しておいて、後で父と母と家の者みんなに見せた。みんなが野良に出かけるときに出して見せた。そして、わかった。と親たちは言った。そのうち訳を突き止めてやる。ばあさんが上に乗せたものが怪しいな。さっき石の下に入れてるんですね。ある日、親たちは野良からマミを取ってきた。子供に渡すと、子供はばあさんに持って行って座り込んだ。ばあさんが焼いた。またそっと残して、後で父と母に見せた。ところでここにアリがいた。アリが2匹いて相談した。今度はばあさんの家を焼くか?というわけで家に火をつけることにした。1匹がばあさんの尻に食らいつくと、ばあさんが飛び上がったので、その隙にもう一匹がチクチクの葉を一枚火に投げ込んだ。チクチって野生のキビなんだそうですけどね。ばあさんが石の下に閉じ込めていた火はもろたに燃え移った。家はぼうぼうと燃えた。あっちからもこっちからも人が寄ってきて、燃える家から火を取った。取ったはいいが匂いを嗅いでみなゲーゲー吐いた。何分、煮炊きをしたことがないものだから。初めて火の匂いを嗅いで、それでみんなが吐いた。 こうなるとよその土地からも人が来始めた。そしてわしらトゥーマムの者に豚だの首飾り腕飾り何やかや持ってきて代わりに火を持っていった。あれらの火はわしらがくれてやったわけだ。おかげでわしらは偉い人間ということになった。これ火を作り出した者が周りから来て与えたという立場ですね。最後のところはね。始めるところはそのばあさんが石を一つ持ち上げて、その下にマミという芋の一種でしょうけど、それを入れて、で出したら焼けていて食えたっちゃうんですね。で臭かったけど食ったって感じですね。だからその時その下に入れたのにどうしてそうなったかわかんないんですよね。それが火だってことは後でわかるわけでね。で、火の始まりという話ですよね。大抵はね、火の始まりってのはどっかへ取りに行く話が多いんですよ。で、その点はこれが違うんでね、ちょっと不思議だなと思うんですけどね。大抵はね、たまたま旅していたらなんか焼いてるの見て、それで火をもらったとかね。あるいは意図して取りに行って、取ってきたとかって言うんですけど、これはそれがなくて、ばあさんが一つ持ち上げて焼いてくれたって、それで分かったんですよね。ちょっと変わった話だなと思ってね。まあ、火っていうのは不思議なものだから、そして人類にとってまずその、なんて言うんだろうか、野生の動物から進化する第一歩でしょ。
そうですね。
ねえ、だからこういうふうにいろんなことが考えられるんでしょうね。火だけずっとさらっていっても多分面白いと思いますよ。
うん。ですよね。
うん。天へ火を取りに行ったとかね、いろんなのがありますからね。それもオリフルにもちろん紹介したいと思うけど。というわけで、このパプアニューギニアってのは本当に僕らから見たら自然の中で暮らしている人間で、本当に自然民族ですよね、いわばね。日本と全然違う世界。だけど、何でも言うけども、その自然との関係っていう点ではね、骨組みにしていくと日本は近いですね。だから日本の昔話っていうのは僕たちヨーロッパにうんと近いからヨーロッパの一部みたいに感じてるかもしれないけど、実はこういう自然民族の方に日本人は近いよね。昔話の世界でいうと近いですね。
今日はパプアニューギニアのお話をご紹介しました、うん、4週にわたってインドネシア、パプアニューギニアのお話をご紹介しましたけれども、うんうん、先生が手にしてこの読んでらっしゃる本が気になるんですけど、
そうですね、これは実はね、僕がもう40年も前に若い頃にやった世界の民話という大きなシリーズなんですよ、
はい、
全部で37巻あるんですけどね、これは元はですね、ドイツの世界文学のメルヘンという100冊に及ぶ大きなシリーズがありましてね、これはもう世界的に有名なシリーズで、しかも量も多いけれど質もいいというんでね、有名なシリーズ、それのうちの36巻を僕訳したんですね。僕一人じゃないんですけどね、チーム組んで何かにやったんだけど、それの中から紹介してます。で、これはね、今はもう多分新本としては手に入らないと思うんですけど、古本屋にはあるし、それから図書館には大体入ってると思います、
はい、
世界の民話、ひらがなで行政と書く出版社なんですけどね、
はい、
行政というところが出したものです。もしどっかで目についたら、興味があったら読んでみてください。
本当、読み込んでいくと、ね、うん、共通点とか違いとか。
すごいです。面白いですよ。
そう。さて、来週はどんなテーマで？
来週はね、
はい、
久しぶりにわらべ歌をまた聴いていただきましょう。
はい、
これぜひ、リスナーの方も覚えて、子供たちと一緒にね、遊んでもらいたいから、と思ってます、
はい。はい、楽しみにしています。はい、それでは、小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫。昔話へのご招待。